御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章44節から53節。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。私どもの歩みには出会いがあり、そして別れがあります。年齢を重ねるということはそれだけ多くの出会いと別れを経験してきた、そのように言うことができるでありましょう。ここに集っておられる方々の年齢は様々ですが、それぞれに自らの歩みを振り返るとき、小さな出会いから大きな出会いまで本当にかけがえのない出会いがたくさん与えられてきたことと思います。そして私どもは出会いの瞬間も別れの瞬間も、意外と鮮明な形で覚えているものだと思います。あの人との出会い、あの人との別れ、その時の光景、そこで交わした対話、そういったものをよく覚えているのではないでしょうか。普通出会いというものは喜びをもたらし、別れというものは悲しみをもたらします。それだけに素晴らしい出会いが与えられた人と何らかの形で別れなければいけない、このことは本当に寂しいことであり、また悲しいことであり、そして辛いことです。少し経てばまた会える、そのことが分かっていたならば、多少我慢することができるかもしれませんけれども、もう二度とお互い顔を合わすことはないかもしれない。そのことが分かったとき、どれだけ悲しいことでありましょうか。今日は以前に比べ、場所は離れていてもさまざまな形でコミュニケーションを取ることができる、そのような時代になりました。またコロナ禍以降は、教会の礼拝や集会など、ライブ配信が当たり前のようになりました。そういう意味ではいろんな手段や技術を持ってお互いの距離を縮めることができるようになった、そういうふうに言うことができます。教会員同士の距離だけでなく、神様との距離さえも近くなったように思える、そのように感じておられる方もおられるのではないでしょうか。しかしどれだけ時代が進んでも埋めることができない距離があるということを私たちはどこかで知っています。別れがもたらす悲しみをどうすることもできない、そのことをも知っているのだと思います。とりわけ愛する者との別れ、死別はどれだけ悲しいことでありましょうか。死んでしまえばこの地上においてもう二度と会うことはできないのです。今朝共に聞きました御言葉はルカによる福音書の最後の場面です。最後、それは復活の主と弟子たちの別れの場面と言ってもよいでしょう。別の言い方をすると、天に昇ると書いて昇天と呼びます。決してシエスが死んでしまってお別れすることになったわけではありません。十字架で死んでくださった主イエスは三日目の朝お蘇りになり、復活を信じることが できない弟子たちの前に現れ、あなた方に平和があるようにそう告げてくださいました。弟子たちにとって、もちろん私どもにとってもそうですが、 主イエスとの出会い、主の愛に捕らえられて主に従うものとされたということ、これ以上に大きな喜びはありません。主に従い抜くことができなかった自分たちの罪を主イエスは十字架の上で背負い、また許してくださり、復活の命の恵みに今生かしてくださる、本当に嬉しかったと思います。主イエスこそ私のすべて、そのように信仰を言い表すことができるほどに弟子たちは主を愛していました。しかしついにこの地上において復活の主とお別れする時が来たのです。その別れの場面となったのはベタニアと呼ばれる、エルサレムから3キロほど離れた場所です。十字架を前にして激しく主イエスが祈られたオリーブ山、別名ゲッセマネと呼ばれる場所の近くです。ルカが福音書に続いて記しましたその第2巻使徒言行録を見ますと、そこは山の上であったということが記されています。弟子たちは地上における主イエスとの最後の場面をこれまで以上にしっかりと自分たちの心に刻んだことでありましょう。そして山を下り地上の歩みに戻っていきます。エルサレムに帰っていくんです。一体どんな気持ちで山を下りていったんでしょうか。普通別れは悲しみをもたらすのです。しかしルカはこのように記します。52節53節、彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。この御言葉と向き合えば向き合うほど、不思議な思いでいっぱいになります。主イエスとの別れが弟子たちに大きな喜びをもたらしたというのです。それだけでとても興味深いことだと思います。その理由を尋ねずにはおれません。なぜ愛する主イエスとの別れがあなた方に喜びをもたらしたのですか。別れが悲しみではなく喜びとなるのはなぜですか。私どもはこういうふうに考えるかもしれません。弟子たちは本当はとても寂しかったのだけれども、その思いをぐっとこらえているだけではないか。悲しみを紛らわせるためにイエス様との良き思い出に浸っているだけではないだろうか。そして天に昇られたイエス様に喜んでもらえる生き方、恥ずかしくない生き方をしようとしているだけではないか。まるで自分で自分を奮い立たせるようにして。しかし弟子たちが主イエスと山の上で別れて、その後大喜びしたというのは本当にそういうことなんでしょうか。自分で自分を力づけることによって伝道の喜びに生きることができたんでしょうか。主イエスとの地上の別れが大きな喜びをもたらす、その理由さえ教えていただければ私どもの生き方は本当に大きく変わるのではないか。しかも良い方向へ、つまり喜びに満たされた人生とされるのではないか、そう思えてならないのです。主イエスの昇天の出来事は使徒信条の中でも告白されていますように、私たちが信仰に生きる上でとても大きな意味を持つ出来事です。ただその割にはシエスが天に昇られたということについて、ルカ以外の3つの福音書を含めそれほど聖書は丁寧に記しているわけではありません。また天に昇られたシュイエスが神の右に座しておられる、そういう記述はいくらでもあるのですが、天に昇っていかれるその様子を丁寧に記しているのはこのルカぐらいであります。ルカが記したもう一つの書物、使徒言行録ではもう少し詳細に記されております。そのことはまた次週使徒言行録の御言葉から聞きたいと願っていますが、同じルカでも福音書の方は復活から昇天までのすべての出来事が一日の中で起こったかのような書き方になっています。一方使徒言行録の方を見ますと、復活の主が弟子たちの前に現れてから天に昇られるまで40日間 あったということが分かります。でこの40日というのは新しい時代の移行期間でもあります。主イエスの地上の旅路は終わり、新しい時代がこれから始まろうとしています。それは聖霊の時代です。49節の父が約束されたものをあなた方に送るとありますが、父が約束されたもの、これは聖霊のことです。この聖霊の働きによって弟子たちはキリストの証人として福音を力強く述べ伝えるわけです。そしてイエスを主と信じる者たちの群れ、つまり教会が誕生します。弟子たちは使徒と呼ばれるようになりました。この後もキリストの証人としてイエス様の福音をエルサレムだけでなく全世界に述べ伝える働きへと召し出されていくのです。このことは2000年経った今でも同じように主イエスから与えられている教会の大切な使命です。ルカはこの福音書の中でひたすら主イエスのことを紹介しています。もともとはテオフィロと呼ばれるローマの高官に宛てて書かれたものでした。そしてこのテオフィロという人はいわゆる求道者だったと言われています。ルカはテオフィロに向かって主イエスをあなたの救い主として受け入れてほしい、信じてほしい、そのような祈りと願いを込めてこの福音書を記しました。一度読んだら忘れることができない数々の主イエスの物語、主イエスと人々との出会いの物語がこのルカによる福音書にはたくさん記されています。文学者として評されることもある、ルカらしい、本当に心温まる多くの救いの物語がここに記されております。テオフィロ様、あなたもこの救いの物語の中を一緒に生きてほしい、そういう祈りと願いを込めてルカはこの福音書を記したことでありましょう。しかしルカは福音書の最後の最後で何を書いたかというと、主イエスのことではなくなぜか弟子たちのことを記しました。主イエスのお言葉でもなく、また主が天に昇っていかれる様子でもなく、もちろんそのことは記すわけですけれども、でも最後には弟子たちがイエス様を礼拝して大喜びでエルサレムに帰り、神殿でいつも神を賛美している、その弟子たちの様子を記してこのルカによる福音書を閉じるのです。しかしルカは本当に神様への感謝を持ってこのことを書き留めたに違いありません。そして弟子たちの様子を最後に記すことを通しても主イエスの御業が確かに働いている、そのことを明らかにしたかったのだと思います。ルカは読者にイエス・キリストのことを信じてほしい、あなたの罪を許してくださるイエス・キリストのもとに立ち返り、主の名によって洗礼を受けてほしい、そう心から願ったことでありましょう。それは同時にあなたもまたこの弟子たちのように喜びの群れ、賛美を捧げる群れ、つまり教会の一員に加わってほしい、そういうことでもあります。なぜなら主イエスの救いの御業は神を喜び神を賛美する群れを作るためのものであったからです。この喜びと賛美の群れがどのような歴史を作り始めたのか、それはこの後使徒言行録の中で詳しく語られていきます。私どもの歩みには出会いがあり、また別れがあります。埋めることができない距離があります。それをいろんな知恵や技術を用いて縮めることもできるでありましょう。パソコンやスマホ一つでいつでも礼拝の恵みに預かることができる便利な一面があります。また私どもの信仰の弱さを補ってくれる上でもですね、そういったものは大きな意味を持つようになりました。しかし事情はいろいろあったとしても、本当の願いはここに来て共に礼拝の恵みに預かりたい、そういう思いがあることに変わりありません。なぜならここには主イエスが ご自分の命を十字架の上で捧げてまでして形作ってくださった教会の群れがあるからです。その群れが今もイエス・キリストを礼拝し喜びと賛美に生きているからです。何にも増して主イエスは生きておられる、このことを確信し心から安心できる場所がここにあります。主イエスが天に昇っていかれる様子を記しましたルカは、その主イエスの仕草まで大変丁寧に書き留めました。なぜなら天に昇っていかれる復活の主のお姿やその姿が弟子たちに大きな喜びをもたらすことになったからです。もう一度50節51節をお読みいたします。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。ここでシエスは何をなさったのでしょうか。それは弟子たちを祝福されたということです。弟子たちを祝福しながら天に挙げられていきました。50節に手を挙げて祝福されたとありますが、手を挙げて祝福する仕草は旧約聖書レビ記に記されている大祭司の祝福に基づくものと言われています。手を挙げるとありますが、これは複数の手ということですから、要するに両手を挙げて祝福されたということです。牧師が礼拝の終わりに両手を挙げて祝福するのもここでの主イエスの仕草に基づくものです。決して牧師自身に祝福する力があるわけではありません。祝福してくださるのは主イエスです。牧師はその事実を告げるだけです。しかしその祝福は十字架で死に復活してくださった方の祝福であり、主に打ち勝ってくださった方の祝福です。神様と私どもは天と地が遠く離れているように、もともとは罪のゆえに決して一つに結びつくことがない本当に隔ての距離がありました。しかし今両手を挙げ天に昇っていかれる主イエスが天と地を、神様と私たちを一つにつないでくださるのです。これに勝る祝福はありません。この祝福するという言葉ですが、元の意味は良い言葉を語る、美しい言葉を語る、そういう意味があります。良い言葉を語る。そして聖書はその最初から神の祝福を語るんです。神の良い言葉、美しい言葉を聖書は初めから語ります。天地をお作りになった神様はその日の創造の御業が終わるたびにこれを見てよしとされた、そのような言葉をお語りになりました。そして創造の御業を喜ばれたんです。私たち人間に対しても同じです。神の形に似る神の形として私たちを作ってくださったがゆえに、本当に特別な思いを込めてあなたは良い、あなたは素晴らしい、そうおっしゃってくださるんです。最後には見よ、それは極めて良かった、そう言って大変大きな喜びと満足を表してくださいました。これを作って良かった、あなたを作って良かった、この神の祝福がいつも私どもの歩みを支えます。私どもが自分を否定したくなるときも、神様が私どもの罪をご覧になって怒りや悲しみを覚えられるときも、神様の私どもに対する祝福は変わることはありません。神様はどこまでも私どもを祝福してくださるために、ついには御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、御子を十字架の上で呪ってまでもして私たちに対する祝福の技を貫こうとなさいました。だから私どもはこの神様の眼差しの中でこの世界を見ることができます。また自分自身を受け入れ肯定することができます。主イエスの十字架のゆえに私は神に愛され祝福されている、このことを確信することができるんです。何が起こっても たとえ死んだとしても、死に勝利してくださった主イエスの祝福に預かっているがゆえに、祝福のうちに死ぬことができます。この神様の祝福を知ってさえいれば、もう自分自身を否定することはありません。私どもがこうして日曜日ごとにここに集まるのは、この神様の祝福を知るためなのです。イエス・キリストのゆえに極めてよかった、あなたは素晴らしい、そう神様がはっきりおっしゃってくださる、その良い言葉を聞くためです。そこに誠の安息が与えられ、復活の命の望みを新たに抱くことができます。主イエスの昇天は弟子たちとの地上の別れを意味する出来事となりました。まあ、それゆえに普通悲しいはずなんですけれども、それが大きな喜びとなったというんです。ルカはすでにエマオの村に向かった二人の弟子たちが復活の主イエスと出会った出来事を第24章13節以下に記しました。はじめ二人は心の目が閉じていました。一緒に歩んでくださるお方が復活の主であるということに全く気づきませんでした。しかし主が御言葉を解き明かしてくださり、またパンを裂いてくださったとき、ついに心の目が開かれ、共におられる方が復活の主だということが分かったんです。しかしその瞬間、主イエスは肉体の目で見えなくなりました。肉体の目で見えなくなりましたけれども、主がいなくなったわけではないんです。はっきりと復活の主が生きておられる、そのことを確信し、エルサレムにいる仲間のもとに帰っていったんです。主イエスの昇天というのは、復活の主が見えなくなった、そういう点ではエマの物語と同じでありますけれども、気づいたときに見えなくなっていた、そういうことではなくて、明らかに主イエスが私とあなた方とはここでお別れだよ、そういう場面です。弟子たちはどういう心境だったんでしょうか。想像ですけれども、初めから大喜びしていたわけではないと思います。これからあなた方は私の証人となる、私は父が約束されたものをあなた方に送る、主イエスはそうおっしゃってくださったんですけれども、自分たちは本当にこれからイエス様の福音を大胆に述べ伝えることができるんだろうか、不安に思ったことでありましょう。主イエスが共におられても幾度も失敗してきた弟子たちです。それゆえにキリストの証人として働き、また使徒として教会を導くことができるんだろうか、そういった自信は正直なかったのではないでしょうか。しかし山の上で弟子たちは本当に不思議な経験をいたしました。それは復活の主が与えてくださった信仰と使命に生きることがどれだけ素晴らしいことであるのか、そのことを改めて示された、そういう素晴らしい時でもありました。自分たちが抱いていた不安も悲しみもどこかに吹き飛んでしまうような、そのような素晴らしい出来事を経験したのです。それが両手を挙げて自分たちを祝福してくださる主イエスの姿を見たということです。別れの場面というのは人生の中でもとりわけ特別な場面であり、それゆえに鮮明に記憶しているものだ、そう最初に申しましたけれども、この時の弟子たちもまた、主イエスが天に昇っていかれる様子をはっきりと自分たちの心に、また自分たちの目に焼き付けたに違いありません。しかも悲しみとしてではなく、大きな喜びとして心に刻むことができました。51節に、祝福しながら彼らを離れ天に上げられたとあります。別れの最後の姿は主イエスの祝福のお姿でした。しかも祝福の姿勢を取られたまま、主イエスは天に昇られたんです。途中で弟子たちを祝福するその両手を下ろしてしまわれたというのではなくて、両手を上げ祝福されたまま天に上げられていきました。天に昇っていかれる主イエスの姿を見ながら、弟子たちはこれからのうち いつまでも自分たちを祝福し続けてくださる。主イエスと私たちを切り離す力はもうどこにもない。そのことを確信したに違いありません。そこに大きな喜びが生まれました。それが祝福しながら天に上げられたということの意味です。そして忘れてはいけないことがあります。主イエスは今も祝福の手を下ろすことをなさらないということです。今もそしてこれからも主イエスは両手を上げて私どもを祝福し続けてくださるんです。だから私どもを祝福してくださる主がおられる天に心を高く上げます。この地上においてしっかりと地に足をつけ、主が与えてくださった使命に生きながら、心を天におられる主イエスに向けるのです。苦難大きい地上の歩みでありますが、心を天に向けるたびに神様の祝福に預かっていることを確信し、望みを新たにします。そのために私とも主の日ここにこうして集うんです。この時の弟子たちもまた52節で、彼らはイエスを伏し拝んだとあるように、イエス様を礼拝しました。そして大喜びでエルサレムに帰っていきました。向かった先は神殿です。絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたと最後の53節にあるように、絶えざる賛美の歌声が神様の神殿で響き渡る、そういう姿を持って福音書は終わっていきます。神の宮である神殿こそ私どもがとどまる場所であり、そこで神を褒めたたえる群れを作るために主イエスはすべてを捧げてくださいました。神を褒めたたえていたとありましたが、この褒めたたえるという言葉は先ほどの50節51節の祝福するという言葉と全く同じ言葉です。良い言葉を語るという意味です。神様が私たちに良い言葉を語ればそれは祝福となります。また私たちが神様に良い言葉を語ればそれは賛美となるのです。祝福と賛美、この本当に祝された関係を築くために主はこの地上に降りてきてくださり、そして今も神様との良き関係に生きることができるために、絶えず天において私たちを祝福してくださいます。その神様の祝福の恵みに共に預かり、神を賛美する場所がこの教会です。ここから出て帰っていく生活にはさまざまなことが待ち受けています。出会いと別れということだけでなくて、ほとんど戦いのために出ていくような、そんな気持ちで目の前のいろんな問題と向き合わなければいけない、そういうこともあるでありましょう。予期せぬ形で突然深い悲しみに襲われ、神様のお姿を見失ってしまう、そういうこともあるかもしれません。明日のことなんか考える余裕がないほどに今日生きることで精一杯、それが私ども人間の姿であるとも言えるのです。あれだけ信頼し、あれだけ愛していたにもかかわらず、ちょっとしたことがきっかけで神様に対して腹を立てたり文句を言ってしまったり、そういうこともあるでありましょう。しかし私どもは根本的なところで神様の祝福を知っている者たちです。今も祝福してくださる主イエスの御手を確かに覚えながら、私どもも良い言葉、賛美の言葉を口にしながら、自分自身の歩み、そして教会の歩みを整え形作っていくのです。お祈りをいたします。イエス・キリストの祝福に生かされている群れが今ここに作られていることを感謝いたします。神の祝福に預かり、それに応えるようにしてあなたに賛美を捧げて生きる、この喜ばしい交わりの中をこれからも歩んでいくことができますように。またこの豊かな祝福が教会の中だけではなく、まだ主イエスにお会いしたことがない者たちにとっても大きな意味を持つということを私たちは信じています。あなたが与えてくださったその働きに これからも仕え御国の福音を述べ伝えていくことができますよう、私たち一人一人の技、また教会の技を顧みてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。